それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所を拝読させていただき、その後御言葉を共に味わって聞いていきたいと思います。本日主が与えてくださった聖書の箇所は旧約聖書の第一サムエル記2章の11節から26節になります。旧約聖書の第3版の聖書の方は467ページ、第2版の聖書をお持ちの方は427ページになります。本日の聖書の箇所は第1サムエル記の2章の11節から26節になります。それではお読みします。サムエル記第1、2章の11節から。その後エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げているとまだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らはシロで、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません、生の肉だけですと言うので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけを取りなさいと言うと、祭司の子は、いや今渡さなければならない、でなければ私は力ずくで取ると言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい主の前に仕えていた。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのだった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実主はハンナを帰りに、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。一方少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。一言お祈りをします。天のお父様、この教会にあなたが田島兄弟を送ってくださった。兄弟を通して神様の愛とまた素晴らしさをもう一度分かち合ってくださりありがとうございます。兄弟が歩まれたその道がどれほど苦しみ困難に満ちていたことか、 それは本人にしかわからない痛みであり苦しみであったと思いますが、今こうして人前に立ってそのこともまた神様の素晴らしい恵みであったと証しすることができることを本当にありがとうございます。どうか私たちのそれぞれの人生においても、人には理解してもらえないような大きな痛みや苦しみを持ちます。しかし今は分かりませんが、それを超えてあなたが豊かに導き祝福してくださることを神様ありがとうございます。真っ暗な中にあってもなおあなたを信じる信仰を私たちに与えていてください。神様、今日礼拝が終わって午後にトラクトをこの近隣に配ろうと考えています。神様がその一枚一枚を用いてくださって、このクリスマスの時期に教会に新しく訪ねてくる方が一人でも多く起こされるように、あなたがそのトラクト配布を用いてください。また今週の土曜日には子どもたちのためのクリスマス会をこの場所で用います。主よ、去年もたくさんの子どもたちをあなたが送ってくださいました。今年もどうぞ神様が子どもたちを招いてくださるように、そして子どもたちがあなたの愛に抱かれて育っていくことができるように、どうぞ神様このクリスマス会を祝福して用いてください。今から小さな者が御言葉を取り継がせていただきます。どうか神様が今日あなたを礼拝しに来られ、あなたの御言葉に耳を傾けているお一人お一人に、主よ、どうぞあなたが語りかけてくださるように、主の目を清めて用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。素晴らしい証でしたから、もう私の話はいらないかもしれませんが、短く、御言葉からお分かちしたいと思います。今まではですね、ハンナという不妊の女に焦点が当てられてきましたけども、2章の11節見ますと、エルカナはラマの自分の家に帰った、幼子は祭司エリのもとで主に仕えていたというこの言葉にあるように、エルカナとハンナはその舞台の表舞台からですね、この退いていって、いよいよこのサムエルですね、幼子がこの物語の主役として描かれていきます。このサムエルが育ったその環境、それは決して良い環境とは言えないものであったということが、今日の聖書から、私たちは知ることができます。今日はこの小さな幼子サムエルがどのような中で育ったのかということを、想像しながら、今日も3つのことを共に覚えたいと思います。12節をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。12節それぞれの訳で結構ですから、一緒に声に出したいと思います。3、はい。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず。エリの息子たちとはどういう人たちであったか、1章の3節を見ますと、主の祭司ホフニとピネハスというふうに記されています。エリの2人の息子、主の祭司ホフニとピネハスというふうに聖書は紹介しているんですね。ですからエリの2人の息子はクリスチャンでも何でもない人たちではなかったということですね。エリの2人の息子は主の祭司であったと聖書は記しているんです。そして祭司の子供として生まれ育ち、シロといって当時のイスラエルの宗教とまた政治の中心地ですね、そこで生まれ育って小さい時から聖書の教育を受けて、そして本人も聖職者となって民のために人々のことを取りなして祈ったり、 生贄を捧げたり神様を礼拝したりすること、そういう務めに預かっていた人たちであったということですね。これがエリの2人の息子の意味ですね。そのエリの2人の息子、言ってみればキリスト教ではエリート中のエリートですね。このエリート中のエリート、クリスチャンの中のクリスチャンであるはずの彼らが主を知らなかったと聖書は教えているんですね。今日私たちにどういうことを言っているかというと、それはクリスチャンだからといって必ずしも主を知っているとは限らないということです。教会に毎週来ているからといって必ずしもその人が主を知っているとは限らないということです。こうやって講壇に立って偉そうにメッセージを語っているからといって必ずしも私が主を知っているとは限らないということです。教会で奉仕を捧げ、信仰告白を告白し、みんなの前で上手にお祈りができたとしても、それで主を知っているとは限らないということです。ああ、あの人はクリスチャンなんだな。小さい時から僕は祖父が牧師でしたけども、3代目のクリスチャンですけども、そういう代々クリスチャンの家系に生まれたからといってその人は主を知っているとは限らないということを、このエリの2人の息子は私たちに教えているわけです。つまりどんなに環境が良くてもその人が主を知るとは限らないということです。またどんなに知識があってもそれが主を知ることにつながるとは限らないと今日聖書を教えているんですね。主の祭司オフニとピネハス、この二人は祭司でありながら主を知らなかったんです ね。主を知るってどういうことでしょうか。それは個人的に知るということですね。また体験的に知っているということです。そして人格的に知っているということですね。皆さんはアメリカの今の大統領が誰であるかを知っていると思います、ね、でもその知るということは、それはマスメディアを通して得られる情報として知っているという知るです ね。日本の今の総理大臣誰ですか。皆さん答えることができると思います。どういう人なのか、ある程度、人によって差はありますけども答えることができます。でもそれを知るではないということですね。皆さんは私のことを知ってますね。私のことを知るようにはオバマさんのことは知らないですよね。聖書が言っているこの知るということ、それはこの私を知るように知るということです。すなわち体験的に、個人的に、そして人格的に、ああ、あの人のことを知ってるよ、あの人こういう人でね、こういうことすると笑うし、こういうことすると怒るし、こういうことするとすぐ泣くんですよっていう知り方ですよね。私たちは神様を知っているでしょうか。そういうふうに今日聖書は問いかけているわけです。こうして教会に来ている、神様を礼拝している、神様を賛美している、でもあなたは本当のところイエス・キリストご自身と本当に交わりを持っているか、イエス様を知っているか、個人的に知っているか、聖書にはどう書いてあるか、イエス様がどういう方であるかということを知識として、情報として知っている、知るではなくて、その人との関わりの中で知っているかということですね。全然知らない人がいるということです。おそらくこの当時オフニとピネハスはある程度のもう主の祭司、このお父さんエイリさんはですね90代になってたと思われますから、その息子たちは40代50代もしかすると60代70代だったかもしれませんね。祭司として駆け出しではないんです。もう何年も主の祭司として皆から尊敬され、みんなのために祈りの課題を聞いて神様に取り次ぐということをしてきた人たち、でも主を知らなかったんです、ね、これは私たちに対する警告ではないでしょうか。あなたは 神様を知っているか、ね、アメリカの大統領を知るような知り方ではなくて、この私を知っているように神様ご自身をあなたは知っているでしょうか。一箇所聖書の箇所をお読みします。マタイの福音書、お開きにならなくても結構ですから聞いていてください。マタイの福音書の7章の21節からこうイエス様が言われていますね。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。あなたは今日もし死んで神の裁きの座に立つ時ですね、イエス様によってあなたのことを知ってると言ってもらえる関係に入っていますか。これが主を知るということです。主を知るということは相手もまた私のことを知っているということですね。私たちがオバマ大統領を知っているけども、オバマさん私たちを知れませんよね。そういう関係ではなくて、私のことを知っているように私も皆さんのことを知っているということです。主を知るということはイエス様に知られているということですね。もう一箇所ホセア書の御言葉をお読みしておきます。お開きにならなくても結構ですから聞いておいてください。ホセア書の6章こういう御言葉がありますね。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。どんなに一生懸命神様を礼拝しても、どんなにたくさんの献金を捧げても、どんなに神様のために奉仕活動をしたとしても、主を知らないことはそれは神様の前に喜ばれないということです。それが全焼の生贄ですね。神様が願っていること、それは主を知るということです。それは個人的に、人格的に、そして体験的に主を知っていくということですね。あなたは主を知っていますか。今日聖書は私たち一人一人に問いかけています。続いてサムエル記の13節、2章の13節14節を一緒に声に出して読みましょうか。サムエル記の2章の13節と14節、3、はい。民に関わる祭司の務めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。何を言ってるかというとですね、レビ記に詳しく書かれてるんですが、今日ちょっと時間がないので割愛しますけども、神様が定めたルールですね、神殿にこの動物の生贄を捧げる時のルールなんですけど、祭司が受け取るべきものはその胸とももの肉だけだって言われてたんですね。これは祭司さん、あなたが奉仕の報酬としてね、取って食べていいですよっていうふうに言われていた部分なんです。ところがこの主の祭司ホフィンとピネハスはそれ以外も三つ股の肉刺しね、なんかちょっとポークみたいなやつでしょうかね、わかりませんけども、それを持ってきて鍋とかにこう突き刺して取るものを全部取っていたっていうことですね。神様が決めたルールを無視して、本来受けるべきじゃないその他の部位の肉までも彼らは自分のものとしていたっていうことです。15節16節もご一緒に、3、はい。 それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその肉肉を渡しなさい、祭司は煮た肉は受け取りません、生の肉だけです、というので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない、出なければ私は力ずくで取ると言った。これも神様のルールがあります。神様が定めたルール、それは脂肪は食べちゃいけないっていうことですね。脂肪と、もう一つ血なんですけども、脂肪と血を決して食べてはいけない、それは焼いて煙にしなければならない、そして残ったものを祭司は受け取りなさいっていうふうにレビ記に書かれてるんですね。それをここでもこの2人は無視しているわけですね。脂肪っていうのはですね、旧約聖書のこのヘブル語ではですね、最高級の肉という意味があるんですね。イスラエル、私たちはね、脂肪ちょっとね、残したりしますけども、この当時のイスラエルは脂肪というのは一番良い部分とされていたんですね。それを神様に捧げる、焼いて煙にしてから残ったもの肉は食べていいよっていうふうにルールが神様から言われていたんですね。ところがこの主の祭司ホフニとピネハス、この2人はそれを無視して、いや、今渡さなければということで、こう待てなかったわけですね。焼いて煙にしてからっていうふうに、ある人がちゃんと主の前に正しいことを忠告してるんだけども、でもそれを無視して力ずくで取るっていうふうに言っているわけです。これがこの2人がした罪の様子であります、ね、私たちも今礼拝についてですね、どういうスタイルで神様を礼拝しようかっていうことで少しずつ話し合いを進めています。でも注意したいんですね、自分の思いで優先してそれをしようとしていないかっていうことですね。神様はどう願っておられるかっていうことをよく吟味したいんですね。自分はこうしたいからこうするんだというのが、これ主の祭司ホフニとピネハスの姿ですよね。神様はどういう手順を喜ばれるのか、どういう捧げ方を喜ばれるのかということですね。そのことをよく吟味したい、まあ、礼拝に限らず献金、また奉仕、また私たちの仕事においてもそういうことが言えるかと思います。今日覚えたいことは、この13節から16節で語られていること、そして22節で彼らはそれに加えて神殿の、ごめんなさい、会見の天幕の入り口にですね、女性たちが主に仕えていたんですね。今私たちの教会で言えば、こう受付に座っている女性の方のような感じかもしれないですね。街道の掃除をしてくれる人だったかもしれないし、聖歌隊の奉仕をする女性だったかもしれませんね。いずれにしても神殿の前で仕えている女性たちと会員の罪もまた犯していたっていうことがここで加えて描かれています。それに対して25節で主はこう言ってますね。25節の最後の御言葉ですけども、彼らを殺すことが主の御心であったって書いてますね。今日の聖書の箇所で2つ目に私たちが覚えたいことは、それは神様は全ての罪を許す方ではないっていうことです。よろしいでしょうか。神様は愛の方だから、優しいお方だから、憐れみ深い方だから、どんな罪も許すとは教えていないっていうことです。エゼキエル書なんかにはね、私は悪者が死ぬのを喜ばない、悪者が悔い改めて立ち返るのを喜ぶっていうふうに神様が語っている箇所もあるんです。ところが今日の聖書の箇所では、はっきりと神様の御心は、それはこの二人を殺すことであったと厳しく語られているわけです。ですから聖書の中には許される罪と許されない罪とがあるということです。何でもかんでも神様はお許しになる方ではないということです。これが聖書が言っていることですね。よろしいですか。この世の人たちはそうは言わないかもしれない。 あるいは聖書を間違って語る人がいるかもしれない。何でも、あ、いいよいいよ、あなたの罪全部許されるよと言うかもしれない。もう聖書はそう教えていないということです。神様はこの罪は許さないと言って殺す罪があるんだということですね。それは何かということです。それが17節に書かれているので、これもご一緒にお読みしましょう。3、はい、このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。なぜホフニとピネハスさんは神様に許されなかったのか。それは彼らが主への捧げ物を侮ったからである。これが聖書の答えですね。どうしてホフニとピネハスさんは許されなかったのか。あの悪者たちの巣窟と言われたニネベの町の人たちでさえ神様は許されたんではないですか。それなのになぜこのホフニとピネハスは許されなかったのか。それはこの人たちが主への捧げ物を侮ったからである。これが聖書の教えですね。侮るというこの言葉はヘブル語ではもともと書かれていますけど、この言葉の意味は追い出すっていう意味があるんですね。あるいは跳ねつけるっていう意味があります。追いのけるとかね、跳ねつけるっていう意味があります。主への捧げ物を追い出し、主への捧げ物を跳ねつける、そんなのいらないっていうことですね。私にはそんなものはいらない。これが主への捧げ物を侮るということです。この罪は決して許されないということです。主への捧げ物とは何ですか。神様と和解するための代償の命ですよね。自分の罪を神様に許していただくために何の罪もない動物の命をここで代わりに殺して、その代わりに自分は神様の前に出ることができるようになるという、それが主への捧げ物の意味ですよね。しかしこれを侮る限りにおいては、どんな人も主を前に許しを受けることはできないんだということを今日聖書は教えています。この主への捧げ物、それは私たちにとっては十字架のイエス様ですよね。十字架のイエス様を否定する人は神の許しを受けることはできないということです。ホフニとピネハスがなぜ主の前に許されずに、主は彼を殺すことを御心とされたか、御心っていうこの言葉、大喜びするっていう言葉が使われてるんですね。主はなぜそれもとまでに彼らを殺すことを願われたのか。それは主への捧げ物を侮ったからです。聖書は私たちに教えています。イエス様言われましたね。全ての罪は許されているんです。しかし聖霊を汚す者は決して許されない、ね、聖霊を汚すということは主への捧げ物を侮ると同じことですね。あなたの心の中に今働いておられ、あなたに罪を悟らせ、あなたに救い主を提示する、これが聖霊の働きですね。それを拒む者は、いや自分はそんなの認めない、キリストが神なのと認めないと跳ねつける人は神の許しを受けることはできないと聖書は教えているわけです。これが聖書の教えであるわけですね。一箇所だけ聖書を読んでおきたいと思います。ヘブル書の2章、あ、10章の26節から、 お開きにならなくても結構ですから聞いていてください。10章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。まして神の御子を踏みつけ、 自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさいと新約聖書でも戒めが語られていますね。なぜホフニとピネハスは主の前に許されなかったのか、それは主への捧げ物、すなわちイエス・キリストを侮ったからです。キリストを否定する者は許されないということね。何でもいいよいいよっていう神様ではないということです。たった一つだけ、どんな罪でも許される。ただしかしキリストを否むその人は許されないと聖書は私たちに教えているんだということね。そのことを今日覚えたいんですね。最後25節の御言葉を味わって終わりたいと思います。25節ご一緒に声出してみましょう。あ、これはですね、文脈を言いますと、エリがですね、この息子たちの悪い噂を耳にして叱責する時のシーンですね。なんと悪いことしたのかとこう叱責している中で25節が語られます。ご一緒に、3、はい。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうかというこの御言葉は、今日の私たち礼拝している人たちに対する神様の私は問いかけではないかって思うんですね。それで今日の説教題にさせていただきました。一体誰がその者のために仲裁に立とうか、これエリは言っている言葉ですけども、聖書の問いかけなんですね。私たち人類に対する、もしあなたが神の前に罪を犯したら、一体誰があなたのために仲裁に立つんですか。エリの答えは明白ですね。そんな人はいないって言ってるんですよね。誰もいないよ。お前は何と悪いことをしたのか。人に対する罪であるなら神様が間に入ってくださろう。でも主に対して罪を犯したら、一体誰がお前の間に立ってくださるのか。誰もいないんだよ、やめなさいっていうことを言いたいんですよね。ここでエリさんは、これがエリさんの答えですけども、皆さんはこの問いに何と答えるでしょうか。これは聖書のあなたに対する問いかけです。もしあなたが神に対して罪を犯したら、一体誰があなたのために仲裁に立ってくださるかっていうことですね。聖書は明確にこの答えを持っています。大事な聖書の箇所なので一緒に開きましょう。ヨハネの手紙第1の2章の1節を、旧新約聖書の本当に後ろの方ですね、465ページ、第2版の方は426ページ、ヨハネの福音書ではなくてヨハネの手紙ですね、第1の2章の1節の御言葉を一緒に開いていただきたいと思います。一緒に声に出して読みたい、読みましょうか。ヨハネの手紙第1、2章の1節3、はい。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです、ね、これが聖書の答えですね。エリはこう投げかけてますね。神に対して罪を犯したら、一体誰が仲裁に立とうか。ヨハネは答えます。イエス・キリストです。イエス様が 私たちの罪のために仲介に立ってくださる。これが聖書の答えですね。ね。ローマ人の手紙にもこのように書かれています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです、ね、罪に定めようとするのは誰か？イエス・キリストが御父の前で取りなしてくださる。この仲裁というこの言葉は、祈るという言葉が使われているんですけども、この元々の意味は取りなすという意味なんですね。仲裁という意味ももちろんそうですけども、旧約聖書において祈りというこの言葉が元々使われていたのは取りなすということなんです。だから祈りというのは本来自分のために祈ることが祈りとして使われたんじゃなくて、他の人のために取りなすことを祈りと呼ぶようになったんですね。唯一しか自分のために祈ることも祈りというふうに使われるようになっていったわけですけど、もっともともとの意味は取りなすとか仲裁するということですね。この人とこの人が喧嘩をしていて、いやあなたの気持ちもよくわかるし、こちらの気持ちもよくわかるけど、まあ抑えて仲直りしましょうって間を取りなすことですね。仲裁するということですね。これが祈るという言葉に変わってきましたけれども、神様の前に罪を犯したら一体誰がその仲裁取りなしをしてくださるのか、それはイエス・キリストであるということです。そのことを今日最後に覚えたいんですね。実際にイエス様が取りなしているその言葉をお読みして、終わりたいと思います。ルカの福音書の23章の34節、有名な聖書の箇所です。イエス様が十字架にかかっているその最中にこのように取りなしていますね。23章の34節、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないんです、ね、イエス様は今もあなたのためにこのように取りなし祈っていてくださるということです。よろしいですか？しかしこのキリストを否むなら、主への捧げ物ですね、キリストをいらないという人は決して許されないんです。しかしこのホフンのピネハスがもしここで悔い改めて、いやイエス神様、私は主の前に主の生贄を侮りました、イエス様によゆえに私を許してくださいとイエス様にすがるなら、おそらく許されたと思いますね。キーはイエス・キリストです。イエス様があなたのために取りなし、また仲裁に立つんです。このイエス様にしか救いはありません。あなたは最初に聞きました質問を言いますね。このイエス・キリストを知っていますか？情報として知っているのではなくて、このお方を本当に知っているでしょうか？それが一番大事なところであるということですね。どうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。それはイエス様を知っているかどうかということですね。あなたはこの義なるイエス・キリストを知っているでしょうか？もう一つだけちょっとまとまりがなくて申し訳ないんですけども、私自身が教えられたこと、この誰がそのもののために仲裁に立とうかということですけども、それはイエス様であるというのが聖書の答えであると同時に、もう一つそうだなと思うのは、それは私たちクリスチャンもまたそのようなものとして召されているということですね。人が主に対して罪を犯したとき、一体誰がその仲裁に立つのか、その仲裁に立つものとして私たち一人一人もまた召されているんだということですね。人が主に対して罪を犯したときに、アブラハムはソドムとゴモラの人たちのために取りなし祈ったように、モーセが私の命を取ってくださいと言ってまでイスラエルの民のために取りなし祈ったのように、私たちもまた他の人のために取りなし祈るものと 召されているということですね。それはイエス・キリストによって本当に変えられた人はそのように召されているということですね。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日は共に神様ご自身を本当に知っているかどうかということをもう一度吟味させられ、また私たちにはキリストのみが私たちの救い主であり、キリストを否む時には神様の許しをいただくことができないこと、そして私たちのためにあなたが取りなし仲裁に立ってくださることを教えていただいてありがとうございます。どうか今日ここに集ったお一人お一人が今日イエス・キリストを救い主として新たに信じることができるように、そしてエリーたちが、アイの息子たちが主を知らなかったようにではなく、本当にサムエルのように主を知る者とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。